薄いやばい放談。
さあ、やばい砲弾9月号ということで、今日は8月2日ですね。なんかパンツの日らしいですよ。はい、さっきZOZO の広報の女の子、ちょっと名前覚えてませんけれども、よくツイッターで絡んでるんですけど、がツイートしてるのを見ましてね、何ですか、その次のツイートがなんだ、もう立ってるだけで暑いっていうツイートだったんで、まあね、今日パンツの日なんで、もうパンツ一丁で、立ってろっていう天のメッセージですっていうリプを送ってきましたけれどもね、まあ完全にセクハラですけどね。はいはい、まあ、まだブロックはされてないと思いますけど、今これ録音してますけど、この終わったらブロックされてたら笑いますね。はい、でちょっと笑えなかったのがね、吉本興業のね、会見ですね。もうこれやばい放題流れてるのは9月ですから、ちょっとどうなってるのかわかりませんけどね、まず宮迫さんとね、論文の亮君ですかが涙の謝罪会見をしまして、いやー、あれは本当にいい会見というかね、まあ特に亮君がもう自分の言葉で喋っていてですね、ね、吉本は僕たちを家族って言うんだったらね、家族だったら僕は子供と思ってますとね、じゃあ子供が悪いことした時に謝ろうというのを止めないで欲しかったって涙ながらに言ってね、まあ、あまり言葉が普段から上手な芸人さんではないですからね、真実味があったと。で、一方の宮迫さんに関してはね、泣いてるのか泣いてないのか分からずに、まあ、反省してる様子は見せてましたけども、まあ、ちょっと若干ちょっと言葉は薄っぺらかったかなという感じではありますけど、まあ、あれは成功しましたよね。で、それを受けて、その吉本の、社長ですね、誰でしたっけ、岡本社長ですか、が会見をして、僕その会見の時はちょっと仕事をしてまして、宮迫さんの時はちょっと生で見てたんですけど、ツイッターでいろいろ感想が上がってくるんですよね。で、まあ、大阪に住んでる心の花さんっていう人がですね、もう途中で見るのやめたって言ってツイートをしてまして、まあ、多くの人もなんか途中で見るのやめて、ひどい会見だ、ひどい会見だっていうことで、どんなひどい会見だったなんだろうということで、家に帰ってから、まあ、朝日新聞がなんか5時間分ぐらいの会見、5時間半ですか、ノーカットでね、アップしてたんでね、まあ、そこはちょっとカットしてもいいだろうっていうか、本当になんか会見場に行った会見をそのままカメラ回して、それをたらアップしただけっていうね、会見始まる前からカメラが回ってて、記者がワイワイガヤガヤやってるところから岡本社長が登場してくるシーンまでね、やってるっていう、そこは編集本当してほしかったなっていうのはありますけど、200万回ぐらい再生されてましたよね。まあ、あれ別に広告入ってへんから広告収入はないんでしょうけど、広告入れときはね、すごい収入になってるんじゃないかなっていうのがありまして、まあ、会見で、まあ、岡本社長の、まあ、あれもね、あれですけどね、いいところはどこなんですかとかね、何ですか、あなたが社長でなきゃダメな理由は何ですかとか言って、なんか社員に聞いときますとかっつってね、そこが笑いが一番起きたとこだとかいろいろありましたけど、でも印象残ったのは弁護士の人ですよね。あれ弁護士とは知らなくて、最初は後で分かったんですけど、なんか法務の人に聞き、これは法務の何々がしゃべります、これは法務の何々がしゃべりますっつって、なんかマイク持ってね、答えてる弁護士さんね、あれもマイクの持つ手がめちゃめちゃ揺れててね、あれこそね、もう今はそういう番組減りましたけど、それこそごっつええ感じであるとか、トンネルズの番組とかね、そういうのがあればですね、絶対パロディで会見をね、やられそうなぐらいのなんかネタになるようなね、会見でして、で、まあ、その後、まあ、それこそキングコングさんとかね、あと、まあ、ナイツとか、まあまあいろんな人たちがその会見をネタにしていろいろやってますよね。まあキングコングのはちょっと見たかったですけどね。なんかテレビ番組でもう誰だったかね、同じ日に劇場で共演した 芸人さんが僕たちの言いたいことは全部キングコングが言ってくれたなんてことを言ってたらしいですけど、まあ、僕なんか西野亮廣オンラインサロンに入ってますから、ね、ネタの一部なんかはね、西野さんが梶原さんとの LINE を公開してたりして、まあ、見れたりもして、あ、これそのままリアルで見たら絶対笑うやろなっていうような感じでしたけどね。でちょっとは知らなかったんですけど、年末にやってるなんか大晦日の裏でやってる番組ね、で松本アウトとか言ってる人が副社長、藤原副社長っていうのかな、副社長なんですね。まあ多くの人は知ってたみたいですけど、僕はそんな知らなかったんですけどね。だからどうなっていくんでしょうかとね。まあ本当にこの9月ね、やばいほど流れた段階で、宮迫さんがどこに所属しているのかね、吉本に、元の才能の吉本に戻ってるのか、あとまたさんまさんの事務所に行ってるのか、松本興業に行ってるのかっていう感じでね、ちょっとまだまだ流動的だとは思いますけどね。まあ腹水盆に帰らずって言葉もありますんで、まあ一度ちょっと日々の入った信頼関係っていうのはね、まあ表面上は元に戻ったとしてもね、やっぱりどこかでね、壊れてるもんですから、まあまあね、なかなかちょっと人の心っていうのは難しいですから、これだけ信頼関係が崩れると、まあ、元のようにはならないかなとは思いますと。はい、で次の話題いきましょうか。甲子園がね、もうやってて、もうどこかが優勝したんでしょうけど、地方大会ね、岩手佐々木くん、大船渡高校佐々木くん、決勝で投げずに、花巻東にボロ負けということで、ね、監督が佐々木くんを使わなかったことに対して賛否両論がありまして、学校にも抗議の電話が鳴り止まなかったっていうんですけどね。日曜日のね、サンデーモーニングで、張本さんが勝つを入れてね、怪我を恐れててどうするんだってことを言ったら、もうダルビッシュ有がもう反論して、もうあのコーナー自体なくしちまえみたいなことを言ってですね、ね、まあ落合さんもね、中日にいた落合さんもコメント寄せてまして、まあそれはもう本当に監督が決めたことだからつってね、まあ自分も2007年の病のね、ノーヒットノーランのあれがありますからね、それで言うとね、僕ちょうどあれなんですよ、先月かな、岩瀬の講演会を出ましてね、本当にその2007年のあれを振り返ってましたよ。なんかサマーセミナーみたいなのがあるんかね。なんかある日、うちのポストにですね、どこだった、南山中高男子部女子部でなんかサマーセミナーみたいなのがあります。13回目ぐらいなのかな、無料ですか、誰でも来てくださいっつってね、あったから、ああ誰でも来ていいんだったら行きましょうっつって行って、まあ、本当に有名人がいっぱい来てましてね、7月の3連休海の日の3連休であって、僕は3日目に行ったんですよ。だから元 SKE のメンバーとかも来たしね、僕が見たのはそのそれこそ岩瀬さんと室井ゆずきさんと政治評論家の森田実さんの講演を聞きに行ってきたんですけどね。まあ室井さんなんかちょうど直前に乳がんの手術をするっていうことを公表したばっかりで、本当にね、選挙前っていうこともありましたから立ち見でしたよ、立ち見でね、もうなんかまあ、それこそ、選挙前でね、結果選挙では令和新選組も2議席獲得したわけなんですけど、なんか山本太郎と仲がいいらしくて、太郎ちゃんはとかって言いながら、やたらとにかく安倍首相が嫌いってことは伝わってきましてね、まあ、安倍さんの悪口ばっかり言ってましたけど、まあ、会場にいる人たちもやっぱり、そういうのを知ってきてるんでしょうかね。なんか、日本のやっぱ世論とは、違いますよね。まあ、結果で選挙も自民党が勝ったわけですけど、とにかくなんか、戦争反対、安倍嫌いみたいな人たちが集まってた感じの集会でしたね。なんか連載15本ぐらい抱えてるみたいでね、多い時は60本ぐらいあったと。それを15本に減らしたとかつって言ってましたね。あとは、何の話題言っときますかね。ああ、そういえば、ね、森田実さんのその話で思い出したんですけど、竹村健一さんが亡くなってね、その森田実さんの話の中で、ハンチントン教授の文明の衝突の話が出てきたりとか、福山さんっていう人が書いた歴史の終わりっていうのが出てきましたけども、それでね、思い出したのが竹村健一さんがなんか、渡辺昭一さんの本だったかな、歴史の終わりって渡辺昭一さんが訳をしてるんですけど、解説で竹村さんがなんか、書いてたんですけどね。 竹村健一さん亡くなっちゃいましたよね。ほんと最近テレビで見ないなと思ってたんですけどね。まあ電波怪獣って言われて、でも本当になんか亡くなった時の報道っていうのがちょっと残念だったっていうか、まああれだけ電波怪獣って出た人なんですけど、まあ新聞でもね、まあ新聞はその扱いはまあ小さいとは思うんですけど、テレビでも、まあ一瞬で、なんか政治評論家の竹村健一さんが亡くなりになりました。何歳でしたみたいなぐらいの感じでね、やっぱりもう、あれですかね、スタッフが入れ替わってるから、竹村健一言うても知らないんでしょうかね。まあ、本当知る人ぞ知る、それこそ中谷明宏さんがね、君は竹村健一になれるっていう本を大学時代の時に、あ、君も竹村健一になれるだったかな、大学時代の時に、買ってですね、で買ってから気づいたことが、なんか帯がずれてて、君も竹村健一になれるかみたいな、かが抜けてたっていうのでね、なんかとにかく学生時代に中谷明宏さんが竹村健一さんの本にめっちゃハマったらしくてね、で、竹村健一さんみたいな分かりやすい本を書こうということで、まあ、本を出し始めて。で、ある時、ね、竹村さんもすごい多作な方で、もう500冊以上本を出して、ある時中谷さんが本、その出版点数で抜くんですね。で、その時中谷さんのお父さんが竹村さんだけは抜いたらあかんとかって言ってたらしいんですけど、抜いちゃって。ね、中谷さんももう今や1000冊以上本出しておりますけどね。だから本当竹村健一本を読んで、中谷明宏ができて、でその中谷さんの本を学生時代に読んだ千田拓也さんね、昨日までの自分に別れを告げるって本を学生時代に読んで、まあ、それまで全く本を読んだことがなかった千田拓也さんが、まあ、その本に衝撃を受けて、まあ、そこからもうすごい鬼のように読書をしてね、で中谷さんみたいな本をたくさん出し始めて、もう今やね、売れ行きとかもう全然千田さんの方が抜いてしまったんじゃないかなというのはありますけどね、で、まあ、同じく中谷明宏さんをリスペクトしているのが、あの本当に頭が良くなる1分間勉強法の石井隆さんなんですけどね。もう石井隆さんなんかもね、あれですよ、ドラゴンズファンでね、まあ、僕との共通点もあるんですけど、まあ、同じ中谷塾で、勉強した仲間でもあるんですけどね、なんか突然なんか中日の監督は俺だチャンネルみたいなのを YouTube でね、始めまして、まだチャンネル登録19人ぐらいしかいないんですけどね、累計200万部のベストセラー作家がチャンネル登録19人しかいない、そのうちに、ね、5人6人は僕関係の人が登録してるんですけどね、それでなんか僕のことも紹介はしてくれてましたけどね、その与田采配ですよね、昨日も負けましてね、この阪神戦、甲子園でね、負け越したんですよね、で、まあ今日も僕ブログで書きましたけどね、もう第一戦はその岡田が、守護神岡田がですね、新外国人のソラーテっていうんですかにサヨナラホームランを打たれてね、阪神エラー4つあったんですよ。エラー4つあったのに負けちゃったってね、で、まあそれもね、結局その岡田に行くまでの展開で、まあもちろん打たれた岡田には責任はありますけどね、まあ先発大野やったんですけど、大野がなぜか5回で、まあ、降板と。ね。まあ、3点取られてたから、まあ、降板してもいいんですけど、その次が、谷本が投げたんですね。ね、もう全然アウト取らずに、もうすぐ KO で。まあ、谷本は翌日2軍に落ちたんですけど、で、その後、三つ間が投げてね。三つ間って言うと、本当に熊谷ヤバイラジオにもゆかりがある、熊谷のヒートベアーズにもいた選手なんですけど、で、逆転されてね、もうその日は打線が頑張って、もう再逆転でね、まあ、最後、9回まで行ったんですけど、まあ、三つ間は結果、オーライで抑えたんですけどね、その三つ間の後に藤島が投げたんですよ。藤島言うたら、本当に、上原みたいなホームで、ね、投げてて、もう今や本当に中日の、貴重なセットアッパーなんですけど、逆転されてから藤島に変えてるんですね。だったら6回は藤島が行かなあかんですよね。藤島が行くときは多分0点で抑えてるんですよ。で、7回福、8回ロロディゲス、で、9回岡田っていう。まあ結果それで岡田で打たれてたらまあしゃあないですけどね。プロセスも大事なんでね。いや本当に逆転されてから藤島使うっていうのはよくわからないですね。もう負け試合なんで藤島使わないならいいんですけど、結局負けて、逆転されてから藤島使ってるんですよ。で、昨日ですよ。昨日は先発のロメロが、6回まで投げたんですね。大野は5回だったから。やっぱりその5回まで投げると6回投げて1回だけなんですけど、その後のね、抑えの、中継ぎ抑えの、順番狂ってくるんでね。やっぱり先発は6回、まあ、できれば7回まで投げたら、もう中日は8回ロロディゲスがいますからね。で、まあ9回、今は緊急 的に岡田がやってて、もうこのヤバイ放題流れてる頃にはあのマルティネスが戻ってくると思うんですよ。ちょっとキューバで国際大会に出るということで1ヶ月間ちょっといなくて、それでちょっと9回守護神を誰にするかっつってね、この前落合監督がサンデードラゴンズで鈴木博士しかいないじゃないかっつって言った日にですね、僕がいやいやいや岡田がいるだろうっつって、その日岡田抑えたんですよ。ほら見ろ岡田だっつった、その翌日ぐらいにあのサヨナラホームラン打たれたんで、もういやもう岡田危なくて使えないよって言ってですね、もうロドリゲスでいいよっつって、ね、まあ与田監督はいやそんな簡単には帰れないということで、まあ岡田を投げさせて、まあ岡田が あの昨日は抑えたんですけどね、おとといかで昨日ですよ。昨日はだからそのそれこそ岡田も福もロドリゲスも出番がなくですね、負けたんですよ。先発がその藤浪でね、なんか4回ぐらいまで投げたのかな、9四死球ですよ。もうとにかくもうイップスなのかなんか知らないけどストライクが入らなくてね、キャッチャーの木下なんかは2打席連続デッドボール食らってる。ちょっともう乱闘になってもおかしくないですよね。木下はオープン戦でもデッドボール打たれてますから、食らってますからね。その試合はちょっと昨日は見てないんで、どういうデッドボールだったのかわからないですけどね。もう昔の中日、それこそ星野監督の時だったらね、もう2回もデッドボール当てられたら、もうしかもキャッチャーですよ。ね、したらもう次の回ピッチャーにぶつけろっていうサインをね、あの出すぐらいのあれが欲しいですよね。本当になんかヨタドラゴンズっていうのはなんか坊ちゃん野球っていうかね、今日ブログでも書きましたけど、そんな余裕ないだろうって話なんですよ。で昨日もだから結局それこそ6回までロメロが投げて、で7回、誰が投げたんだったかな、藤島投げて、でまだ1点負けてる場面なんですよね。でも残り40何試合しかないわけですよ。でもういっぱいもできないような試合が続いてるんですね、で8回にその2軍から上がってきたばかりの又吉をね、あの使ったんですよ。その又吉と僕が顔が似てるって、そのさっきの石井隆さんね、あの中日の監督は俺だチャンネルの石井隆さんが言ってきてですね、もう又吉の顔を見ると薄井君思い出すよみたいなこと言ってくるんですけど、まあ僕は全然似てるって自覚もないし、全然似てないと思うんですけどね、その又吉が投げてですね、でもう阪神寄りの解説者ですよ、甲子園なんでね。でなんかその時間は YouTube でちょっと見てたんですけど、リアルタイムでね、あの、又吉はサイドスローから150キロ投げますから、いいです、いいピッチャーですね、とかって言ってて、もう打たれるんですよ。150キロ投げるけど、簡単に打たれるんですよ。で、案の定1点取られたっていうね、8回の裏ですよ。1点取られて、もう2対1が3対1になる致命的な1点なんですね。だから本当昨日もそこでロドリゲスをね、もしくは福を、使っとけばおそらく点は取られてないと。まあ福とかロドリゲスが点取られたらまあ納得いくんですよね。又吉だから納得いかないんですよ、でまあ結果9回に藤川出てきてですね、1点取ったんですよね、いや13残塁ぐらいでね、いや11四死球もらってで2点しか取れない、でまあ今日の中日スポーツがその、まあ、渋谷誠さんっていう本当に立派な方が書いてる竜の背に乗ってっていうコラムがですね、中日スポーツですよ、ドラゴンズの新聞ですよ、ね、なんかもう藤浪、を称えるような内容だったんで、ちょっともう頭きてですね、僕はあのブログで記事を書いてですね、いやいやあのそのね、それこそ中日がもうあの落合監督の時みたいにもう上昇のチームだったらね、あの藤浪をね称えててもいいですけど、もう今やもう下にはヤクルトしかいない状況で、もう万年 B クラスになってる状況ですよ。そんな相手チームのエースが復活するのを喜んでる場合じゃなくてね、本当に泥臭い野球でですね、勝たなあかんわけですよね、その力ないんですから。本当に今年のセ・リーグはもうチャンスがあってですね、ちょっと巨人が落ちてきまして、もう今日現在広島と3位広島と巨人のゲーム差4ゲームぐらいまで詰まってきてますからね。いや本当にこのヤバイ放題流れてる頃には広島が1位になってるかもわからないしね、昨日の放送はだとなんか阪神までの4チームは優勝の可能性がありますね、いや阪神と中日 3.5 ゲームぐらいしか差ないだろうと思いながら聞いてたんですけど、でも昨日負けたのも痛いですよね、まあ、昨日勝ってればね、本当阪神は余裕で抜けると思うんですよね、その上ですよね。だからまあ普通に考えたら今年も5位かなと、下手したら6位になる可能性ありますよ。ヤクルトもその決して弱くないですからね。というか、まあ、今日からヤクルト3連戦なんですけどね。だから本当に、いやね、あの、阪神との3連戦で3連勝、ヤクルトとの3連戦でも3連勝、6連勝ぐらいしときゃね、まだミラクルっていうのもあったんですけどね。一瞬今年も8連勝したんですけど、8連勝した後8連敗とかもう笑うしかないですよね。 8連勝して8連敗とかね、ありえへんですわ。ということで、まあちょっと愚痴もそこそこにしましてですね、転職王という本をね、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。転職王ね、2002年に僕が出した本なんですけど、あれは共著でね、僕以外にも4人著者がいまして、そのうちの一人の関正幸さんがね、新刊を出しましてね、小説あなたの本当の宝とは猫山市議選が突きつける現実っていう小説を、まあ自費出版ですけどね、出しまして、僕のところにちょっと送られてきました。これね、ネットでも読めるんですよ、無料でね。だから、詳しくは僕のブログからね、この記事が、このやばい方が流れてる頃には、ブログ記事も書いてると思いますから、無料で読んでいただきたいなというのがありましてね。それこそ、地方選挙、今年の地方選挙に関さん出たんですよね。長野県の諏訪市のね。で、17人ぐらい出て、16人の定員でね、まあ1人しか落ちないということで、まあ通るんじゃないかなと思ってたんですけど、なんか最下位で落ちちゃって。で、さすがにちょっと落ちちゃったんで、僕も声かけづらかったんですけど、それを小説にまとめたということでね、まあこの猫山市議選っていうのは、まあ架空の猫山市ということなんですけど、まあ基本的には今回の関さんが出たね、選挙の体験をもとに、作られてますから、まあ、関さんの顔を思い浮かべながらね、読んだんですよ。で、まあ本当に関さんね、あれなんですよね、最初出会ったのは、そこで2000年ぐらいですから、もう20年来のね、20年近い付き合いになるんですけれども、ね、共にナポレオンヒルプログラムのユーザーだったということでね、で、なんか表彰されて、その表彰式の時に知り合ってですね、僕がその時、分力っていうので毎月投稿してて、そこから分力文庫からゼロから始めるこう、フロンが出たんですけど、まあ本当に関さんね、そのところから保険屋さんかなんか自営でやってて、まあまあ成功されてる方で、まあ全然、その何ですか、物を書くことに対してね、その興味があるとか全く知らずに、まあ、自分の作品が載ってるんでということで、僕が分力をプレゼントしたら、なんと関さんは昔から作家志望だったということで、もう早速その分力文庫に応募してですね、で、小説「神様がくれたソウルシーン」っていうのでデビューしてですね、で、その2年後かなんかに、その僕が転職を出すことになった時に、まあ共著ということで、まあ、関さんも転職王だったということで載せたんですけどね。で、まあ、今回、まあ、仮に県議や県議じゃない市議になってればね、今度は転職王が議員さんというね、職業に、転職っていう、また職歴が1個増えるっていうね、そういうことだったんです。それならずということで、まあ、書いた作品で、まあ、本当に物書きの才能あるかなというのがあってね、まあ、普段実業、まあ、今はあれですかね、もう会社も人に任せて、あとは不動産経営とかやってるんで、そんなにバリバリは動いてないとは思うんですけど、まあ、そういう、なんですか、ビジネスマンでもあるんですけど、なんかスピリチュアルな人でもありね、で、その物書きの才能もあるんで、まあ全然書く方では全然儲かってないし、儲からないと思うんですけど、作品はいい作品で、それこそね、なんですか、ベストセラーにはならないんだけれども、読んだ人の心を動かすような作品を書ける人なんでね、ね、まあこれも自費出版ですから、完全な赤字で、本来の関さんのビジネスの脳からするとありえない、ようなことなんですけれども、まあ、本当に魂からやりたいことなんでしょうね。だからこのタイトルも、あなたの本当の宝とはっていうことですからね。でね、ここに書いてあるってね、金持ち父さん、貧乏父さんの話とかも出てきて、まあ、関さんまさにね、不動産投資とかもやって、まあ、金持ち父さんみたいなことをやってるわけですよ。なんか本当にお金持ってるのになんか中古の軽自動車とか乗ったりとかしてね、とにかくお金を使わずに資産を増やしていて、本当にもう金持ち父さんなんですけどね。なんかでもこれ夢の話が出てきて、夢で寝てみる夢の方ですよ。なんかその、大家さんにありがちなね、実際熊本の地震でもあったじゃないですか。アパート2棟持ってる大家さんがアパートが全部潰れてしまったとかね、まあ、保険は入ってるんでしょうけどって話なんですよ。でも中にはね、銀行でローンを組んで、不動産投資してやってる人もいますよね。そうするとね、大家さんっていうとね、お金入ってくる方なんですけど、それが銀行が借りてやってるとなるとね、今度は一気に負債になってしまうみたいな、だから金持ちには金持ちの悩みがあるんだなみたいな、ね、本当に内面のトロみたいなことが書いてあって、で、まあ、もちろんそのリアルタイムのね、本当に選挙の話もあってですね、まあ、そのお金をかけない選挙、まあ、実際40万円ぐらいしか選挙資金かけずに選挙活動して、まあ、それで受かってればよかったんでしょうけどね。 で、まあ本当にもう作家っていうのは本当に落ちたこともネタになりますから、それこそさっきも言いました、あの石井隆さんもね、あの衆議院選挙に出て落ちまして、落ちた直後に書いたのが、人は誰でも候補者になれるっていう本を書いてましたからね、あれもいい本ですよ。だからね、僕もその関さんからあのねメッセージが来て、いや薄井君も選挙出てみなよみたいなね。で、まあこの関さんのこの小説読むとね、まあとにかくまあ落ちてもいいからね、出ることがあの自分の人生に影響を与えるみたいな、そういうメッセージもまあ含まれてはいるんですけどね、まあね、あの供託金もかかりますしね、あ、でも昨日久々に会いました、あの岡田さんっていう方がいましてね、僕のあのトークライブとか来てくれてたちょっとやばい人なんですけど、はなんか横須賀のね、あの市議選にまあもう近いうち出るよとかつって言っててね、なんか小泉進次郎となんかツーショットを撮った写真があったりとか、なんか高橋みなみとも友達なんだよとかつって言って、なんか非常になんかあの顔の広い人なんですけどね、なんかね最近あの病気になったらしくてね、あの肝硬変っていうのになって、それが治ったらしいんですよ。で、まあ奇跡の人っていうことで、まあ横須賀では結構有名になってるっつって、なんか今タクシー運転手もやりながら、なんか今度合同会社なのか合資会社なのか立ち上げて、それは人に任せて、普段はタクシー運転手をやりながらなんか、あの出馬するみたいなことを言ってまして、ねえ、まあ僕もまだその自分の出馬ってことは全然非現実的な話なんですけど、その石井隆さんの人は誰でも候補者になれるをね、あの読んで、改めてね、まあ、あのまあ石井さん本当洗脳がうまいというか、やる気にさせるプロですからね、なんか1分間やる気回復術なんて本もつい最近印書店で僕が出品して売れたんで、今度お届けしなきゃいけないんですけど、あの石井さんの本読んでると、それ非常に前向きになれるんですね、なんか会社は絶対辞めていいって本も読みましたけどね、それを読んで辞めた人もいっぱいいると思いますけど、うん、なんか本当に人は誰でも候補者になれるを読んだら、自分もそういえば候補者にふさわしいんだっていうふうには思えてきますよ。まあ現実は別にしてね、だから結局それこそね、その岡田さんにしても現役のタクシー運転手ね、庶民の気持ちが分かりますよね。で、あとまあ病気を克服したって、病気になった人の気持ちが分かりますよねっていうことですよ。だから本当に今の自民党の政治っていうのは、まあどちらかというとやっぱりあの富裕層向け、大企業向けの政治ですから、でまあそれをね、よしとする人たちがやっぱり多いっていうことで、まあなかなかね、今回の選挙も自民党がまあ勝ったと。で、まあでも一定数不満を持っている人たちっていうのが、令和新選組だったりとか、なんか NHK から国民を守る党、ね、議席取っちゃいましたからね。で、まあこの二つの党は政党要件を満たしましたから、もう次の選挙からはですね、報道もされるでしょうと。ね、一方、幸福実現党の方は、まあ今回も、政党要件満たさなかったので、まあ諸派の扱いのままっていうことですからね。だから本当にね、NHK から国民を守る党に、なんか、渡辺、さん、三清さん、吉見さんが合流して、なんか会派、ね、会派みんなの党っていうのを結成したりとかね、なんか、自民党を離党した丸山穂高さんなんかも合流したりとかね、やっぱり、政党要件満たしますと、なんか政党助成金ですか、なんかもらえたりしますから、やっぱり無所属でやってるよりはね、くっついた方が、まあメリットあるっていうか、まあそこにまだ批判が集まってて、もう完全にそのためだけに集まったんじゃないかっていう人たちもいて、うん。そういう批判があるんであれば、制度は変えればいいわけでね、うん。そう、本当に世の中、荒探しをすればたくさんあってですね。で、まあ石井さんも言ってましたけど、まあ自分が嫌いなね、やつ、自分より優秀じゃないやつ、が受かってると、で政治家になる人たちには俺がやった方がもっとうまくできるっていうことで政治家になるっていうふうに言ってましたし、で本書く人もそうですよね、俺はこんなすごい方法を知っていると、今まで出た本はこうだけどね、こういうところがダメだからこうすれば良くなるっていう本を出すっていうのが、まあビジネス書であったり勉強法の本であったりとかね、自己啓発の本もそうですよね。今までの本、こういう本たくさん出てましたよね、であなた読みましたよね、でもあんまり成果出てないでしょうって、それはこういうところがダメだったからなんですよ、でも私のこの方法を使えば良くなります、あなたにもできる方法ですっていう本を書けばね、売れるということですから、まあ僕もねそういう本をね書かないといけませんけど、まあまあその前にちょっと毎日が革命まだ完売してませんしね、まあ今回本当関さんのね新作、本当に無料でネットで読めるってことで、まあいろんな人にダイレクトメッセージを送ったりしたら、薄井さんの新刊が読みたいですよ、薄井さんの新刊が読みたいですよっていうお声もたくさんいただいておりますけどもね、 ちょっとまだ全然新刊を出す予定はございませんけれどもね。でも何ですか、白村さんっていう方がいましてね、出版エージェントの人のメルマガに登録したりして、で、知り合いを白村さんに紹介したりしてね、その知り合いの子はその子をね、本出したいっていう子なんですけども、早速白村さんとズーム会議しましたよみたいな、お返事もいただいておりましたけれどもね、まあ、というような方、たくさん本出したい人もいますし、まあ、いい本もたくさんありますからね、まあ、そういう埋もれてる本をね紹介したりとか、するのがね僕の、まあ、ミッションだとは思っておりますんでね、ね、まあ、今月はまずこの関さんのね、あなたの本当の宝とは、猫山市議選が突きつける現実っていう新刊が出ました。ね、Amazon では買えません。ね、ネットで、読めますと。まあ、関さんに言えば送ってくれるかもわかりませんけどね。まあ、ぜひ一度読んでいただければと。で、ついでに転職をもね、関さんのところも含めて再読していただければというところですかね。じゃあ、まあね、9月号はね、この辺にしておきたいと思います。また10月号でお会いしましょう。さようなら。